5月28日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、中国全人代で香港国家安全法制定方針を採択、アメリカは反発。それから中国が周辺国を軍事的に圧迫しているというニュース。そしてモスクワからの臨時便に台湾人96人が搭乗帰国というニュース。そして菅官房長官、定年延長は適切と答弁というニュースを取り上げてまいります。今収録してますのが5月28日木曜日の夕方5時過ぎであります。すでに東京の市場閉まっておりまして、日経平均株価は昨日と比べて497円8銭高、21,916 円31銭で取引を終えております。率にしますと 2.32% のプラスということ、4日続伸です。アメリカやヨーロッパで景気刺激策の議論が進んで、経済活動への再開への期待感ということで、短期筋による買いが集まったということであります。第二次補正予算の中身なども明らかになってきたと、相当な額が出るよぞというところも市場を交換したということで、2月27日以来およそ3ヶ月ぶりの高値となっております。ここで2万2000円台まで見に行くというような展開になるのかというところですけれども、短期筋の買いが集まったというところが象徴しております。昨日おとといとずっと解説をしてますけれども、短期的な流れ、一喜一憂するということのないようにというところでもあります。で、本題に入りますと、まずは中国全人代、全国人民代表大会であります。ここで香港に対して国家安全法の導入を決定ということが出てまいりました。国家安全法、これ中国が国家安全に関する機関を香港に設置し、直接取り締まりまでできるようになると、言論の自由であるとか法の支配というものが歪められる、一国二制度が揺らぐということで、アメリカをはじめ西側各国は反発を強めております。アメリカは今日矢継ぎ早に動いておりまして、まずは国連の安全保障理事会に対して、この中国の香港への国家安全法導入の動きについて話し合う緊急の会合の開催を要請したということです。中国は拒否したと。五大国の一角を占める中国が拒否権を行使したということで、この会合自体は流れたという形にはなりますけれども、何よりもアメリカが本気であるということをこれで示すものであるということです。それからアメリカのマイク・ポンペオ国務長官が、香港では中国政府が約束した自治がもはや維持されていないと、一国二制度が維持されていないということを宣言して、香港でのアメリカの法律による特別な地位を剥奪したというふうに発表しております。租税措置、関税などについての優遇措置であるとか、金融取引であるところの優遇措置などについて、これを取り下げるというようなことを宣言したということであります。こうなってくると、金融センターとしての香港の地位というものがより一層、落ちるということにもなるということです。アメリカ議会はですね、去年、この香港の民主化の運動の支援を目的とした法律を可決しております。で、香港が独立した地位を享受するには、香港が自治を維持していることをアメリカの政権が確証することを義務付けているということで、この香港の自由というものが非常にこう危機にさらされているというところを見て、法律が動き出したというところであります。で、この先はじゃあ制裁どういったものをかけるのかというあたりに議論が移っていくということで、アメリカのトランプ大統領も、週内にもその中身について発表すると、かなり厳しいものになるというところまで言っているということですので、これね、どうなっていくのかというところですけれども、かなり先鋭化しております。で、じゃあそういった、海外の動きに対して、そして昨日は蔡英文総統も会見などを行って、香港の人たちに対して、 できるだけ手を差し伸べるんだということも言っておりますが、日本でも一部動きはあります。自民党の国会議員の中で、今日の昼正午の時点で、55人の国会議員の方々が、国家安全法への反対署名というものを行っております。でこれをですね、国際署名を主催する香港ウォッチにまとめて送付をするということです。この中身を見ますとですね、日本の尊厳と国益を守る会の方々も多数入っておりますけれども、それ以外の方々、ここをざーっとこう見ていきますと、防衛大臣に務めた岩屋さんであったりとか、大臣関係者もかなり入ってますね。それから目立つところでは甘利明さんもこの署名名前を連ねていらっしゃいます。このあたり、結構ね、ベテランから若手まで、古谷啓二さんであったりとか長谷博さんであったりとか、しかもタカ派ハト派という分け方もなく、かなりの人数が集まっていると、それしかも今日の昼の時点ということですから、ここから先さらに増えているかもしれません。こういったところの方々の署名などもあると、日本の国会からですね、こういった動きがあるというのもいいことだなと思いますし、もう一歩進めてですね、何らかの決議なりというところまで、行くと、それは国際社会の中国に対するプレッシャーということにもなり、この法律、制定の方針というのが全人代で、決まりましたけれども、これを実際にじゃあ、香港版の国家安全法というのを香港基本法の付則の中で、中国の全体を司る法律を、香港にも影響があったりとか関係をするので、これを取り込むというのは付則の中に書き加える形で成立をするというものなんですが、これを8月までにやろうというふうに中国共産党北京政府のサイドはやろうとしているということですけれども、これをこう少しでも遅らせる、それには国際的なプレッシャーというものも非常に必要になってきますので、こういった動き、逐一ウォッチしていきたいですし、またこれは効果的な動きの一つなんではないかなということも非常に思います。で、ただ中国そのものはですね、周りの国々に対してのプレッシャーというのは全く弱めておりません。香港がこうやってプレッシャーにさらされている中ですけれども、台湾もそうですし、あるいはですね、このところ見えてきているのがインドに対しても、インドはかなりコロナウイルスの影響というのを受けていて、全土でロックダウンをしているということであります。かなり強い措置を取っていると、あれだけ人口の多い国で、全土でロックダウンということになると、かなりの影響が、予想されるというところですけれども、その国内の問題に、集中しているところへ来て、中国はプレッシャーをかけてきていると、当然ですね、周りの国々が国内問題にかかずらっている間が、中国としてはチャンスだというふうに見るわけであります。ニューデリーからの共同通信、インド北部ラダック地方と中国の係争地域で両軍の兵士が睨み合いを続けていると、インドメディアが28日までに伝えております。共同の書き方はどっちかというと中国寄りですので、インドによる道路建設に中国が反発して両軍兵の小競り合いで負傷者も出たということです。双方5000から6000人増強というような報道もあるということですね。これ昔からですね、係争地として、言われていたところで、1962年には、中印紛争というものが起こったりもしている、カシミール地方の東部というところであります。このあたりは、かつてから、いろいろと小競りが起こっているところですけれども、2017年のあたりからですね、かなりいい緊張感が高まっているというふうにされているところ、一時期は少しいい里闇になったかなというような報道もあったんですが、ここへ来てまたプレッシャーが強まってきているということであります。でさらに、日本との関係もですね、これ防衛省の統合幕僚監部のツイッターを見ますと、公式のツイッターなんですけれども、領空侵犯の恐れのある航空機に対して、航空自衛隊のスクランブル発進の対応というのが、このところその書き込みが非常に増えております。 今日の書き込みで昨日東シナ海において、緊急発進があったということがありました。昨日27日、それからですね25日にもこの緊急発進が東シナ海においてあったということであります。まあ、これは月別の緊急発進状況というのも、まあ、4月の分のデータというのが出てきておりまして、これによりますと対中国の緊急発進というのは64回、全部合わせて91回ですので、そのうちの3分の2が中国で、残りの3分の1はロシアということになっております。まあ、ことごとさようにですね、かなり中国がプレッシャーを強めてきているということです。でその91回のうちの半分以上が南西方面航空隊、ですから、まあ、これは那覇を中心とする当然南西諸島でのスクランブル発進が非常に多くなっているということであります。でご案内の通りですね、ずっと尖閣諸島我が国の領土領海に対して中国の公船公の船が領海侵犯をし、さらに日本の漁船に追い回すなどの危険な行為を領海内でも領海外でも行っているということ、まあ、かなり対外的な圧力を強めております。まあ、自衛隊関係者などにこう聞くと、まあ、それはこの中国の全人代の前の段階だったんですけれども、この全人代が終わった後というのが実は我々非常にこう緊張感を持って、心配をしているところでもあると。まあ、中国が全人代を終えて、でその後外に出てくるというのはかなり危惧するところなんだということを言っておりました。まあ、これ、まあ、尖閣に関しては、おいそれと海上自衛隊の艦艇を出すというわけにはいかず、当然海上保安庁、白い船で今対処するというこの我慢時であります。まあ、ここを支えるために予算の面でも人の面でも、潤沢に供給しないと、相手はですね、海警という、まあ、一応は白い船ではあるんですが、その指揮命令系統は軍、中央軍事委員会でありますし、その上、まあ、一説にはですけれども灰色の船、軍艦を白く塗り替えただけであったりとか、あるいは、新造した、白い海警の航船であっても、諸外国であれば軍艦に準ずるようなですね、かなり、大規模で大掛かりで、そして、殺傷能力も高い火器、重火器などを装備しているということも言われております。まあ、このあたり緊張ならんと、非常に緊張感が高まっている、そして油断ならないというところが続いている、現場の頑張りで日本なんとか守っているというところです。それから台湾との関係、菅官房長官も連携協力のいい例というふうに言ったのが、モスクワ発の JAL の臨時便で、これ、まあ、日本の方々を臨時に、モスクワから、まあ、ロシアから日本へ帰るということで、設定した便ですけれども、ここに台湾の方々96人も搭乗し、そして成田空港から乗り継いで、すでに台湾に帰国をしたという話が出てまいりました。まあ、これ実は臨時便という形ではあるんですが、もともとあったヘルシンキとの往復便で、往路はヘルシンキ行きは貨物を乗せてまずヘルシンキに行き、そしてヘルシンキからの帰りはロシアによって、まあ日本人もそうですが、この台湾の方々もロシアモスクワの空港で乗っけて、で成田に戻ってきた、で成田で乗り換えていただいて台湾に帰国をしたということであります。まあ、これ台湾、ロシアはもうすべてのですね、航空便もダメだということになってまして、まあ、そこへ来て、まあ、日本との関係性の中で日本の人たちを返すために臨時便を出したと。でしかもこれが完全なチャーターではなくて、定期便の、まあ、ワンストップ途中で止めるということで、モスクワに寄るという形を取ったということで、モスクワから台北片道航空券、まあ、1240ユーロ43セントで販売をしたということでありました。まあ、完全なチャーター便でやるっていうよりも、まあそこそこのお値段で片道の便と、まあ、正規のお値段と で、出すということ特にですねこれ在留の台湾人の方々、報道によるとかなり留学生なども多いというようなこともありましたんでこういった形を取ったということであります。これは日光のロシアモスクワ支店の方々もかなり尽力をしてと要請も受けてこういった形にしたと、これ善意のですね実は裏返しというか恩返しの部分もあります。今年の3月30日ですけれどもペルーでペルー政府による国境封鎖で出国できなくなっていた日本人の旅行者260人ほどいらっしゃったんですがこのうちの半分133人が台湾政府と日本の旅行会社が手配した2機のチャーター機で出国をしたということでありました。これ台湾政府がですね台湾人旅行者の退避のために派遣したチャーター機の空席を利用して133人の方々をアメリカやメキシコに運んでくださったということがあった、その恩返しと、こういう善意のキャッチボールが日本と台湾の間では行われていると、過去を振り返ってもですね311の東日本大震災の時には台湾から日本へ本当に多額の義援金が寄せられた。で、それに対して台湾で地震が起こった時には日本から義援金であるとかあるいは援助の方々が行くということもありましたしかつてはですね台中で地震が起こった時にやっぱり地震の起こる国同士備えなきゃいけないという中で当時計画があった高速鉄道計画を変更して日本の新幹線技術を入れるなど様々な面での中台つながりというのがあります。もとよりですね、自由で民主主義法の支配というこの基本的な価値観を共有する国同士台湾と日本であります。香港を支えるという意味でも連携が必要ですしこの自由で繁栄した法の支配の下で同じ価値観の下で自由で繁栄したアジア太平洋というものを作るこのキーとして日本台湾さらにインド、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカそして、今の政権には疑問がある方もいらっしゃいましょうが韓国の良心的な人たちとも連携をしていくということを非常に必要なんだろうというふうにも思います。そしてもう一つですが今日ですね、国会のこれは参議院の内閣委員会で菅官房長官が答弁をしました。辞職した東京高検の前検事長黒川博文氏に関してこれ1月末に定年延長をしていたと異例の定年延長の閣議決定が適切だったという認識を示したということです。菅官房長官の立場ではこういう言い方しかできないのかもしれないんですけどこれはですねちょっとあまりにも無理筋筋悪だったというふうにも思います。これ検察庁法では定年延長というのはなかったんですが、国家公務員法には確かに1年の定年延長と、これ職務延長という形だったようですががあるというその仕組みを、一般の公務員の仕組みを検察官も一般公務員だからということで適用したというかなり異例の措置だったわけであります。でただですねこれ確かに法務省側から言ってきた話であったことも間違いないようでもあります。で、法務省側からですねじゃあどうしてこういったことが出てきたのかというところなんですけれどもこれですね今も現職で検事総長をやってらっしゃる稲田さんという方が、辞めないということになったんで、そうすると後釜であった黒川さんは2月に、定年を迎えてしまうと63歳の誕生日で定年を迎えてしまうとで、稲田から黒川へのバトンタッチのためには定年を延長するなりしないとこれはバトンタッチができないん で、検察法務の側の意向として、そう定年延長をせざるを得なくなったとこういうことがあります。これはじゃあ稲田さんどうして辞めなかったかというところなんですがこれですねコロナで飛んでしまったんですけれども実はですね、国連犯罪防止刑事司法会議というものが今年の4月20日から27日まで京都で開かれる予定でした。ここに検事総長として稲田氏は出たかったらしいんですね。でそれがあるんで定年を延長するというのを法務省の側から出してきたとでこの稲田さんこの話が出てきてからですねこの総 騒動の中でずっとだんまりを決め込んでるんですが、実はこの稲田氏のごね方があったからっていう元凶は一つここにあったとこういうことは、言い添えておきたいと思いますし、まあ、そうやって言ってきた時にですね、無理筋であってもこの法務省からの定年延長を、ある意味政権は飲んだわけです。独裁だなんだって言われてますけど、現状はこんなもんで、結局それを跳ねのけてですね、黒川を検事総長にするんだという人事は行えない政権だと、下から上がってきたものは基本的にここはじゃあいいよっていうふうにやるような政権、そこがこの政権の確かに弱さでもあると私は思います。で、その部分が出たにもかかわらず稲田氏はですね、ずっとほっかむりを決め込んでるというのはこれはいかがなものかというふうにも思います。飯田浩司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております。ニュースに対してのご意見など飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザ・デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。